どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する映像法を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は今だからこそ体験したい IMAX です。今僕の身の回りというか仕事関係の方とかも含めてね、いろいろこうホットな話題が IMAX なんですけども、こうなんていうか、もちろん見る側っていうわけじゃなくて作る側の話としていろいろこう飛び交ってるんですよね。そういったのをいろいろ聞いてるとね、こう面白そうだなと思って、まあその時に僕自身が IMAX 見たことがないなっていうことに気づき、まあいろいろこう調べてみたりなんかしたことを今回話していきたいと思っております。はい。先日アフィニティデザイナーとフォトが 1.6 にようやくアップデートしました。言われていた明るい UI っていう、ライト UI ね、今までの黒っぽいグレーなやつじゃなくてもっと明るい UI にも対応しましたってことで、まあ、若干まあ僕も期待はしてたんですけど、その他にも、API の、まあ、メタルっていう API メタル2に対応しているっていうことで、オプションの方からそこに切り替えられるようになってるので、まあ、僕は L キャピタンなんでその恩恵にはずからないんですけど、まあ、その近々何でしたっけ、あれハイシエラか、ハイシエラの方にアップデートしたらその、メタル2の方に切り替えようかなと思ってます。まあ、OpenGL と比べてだいぶ速度が出せるっていう風な、まあ、触れ込みなんでね、そこら辺、多分今でも十分に速いんですけど、もしかしたらそのメタル2になったらもっともっと速いのかもしれないとちょっと期待しています。まあ、ただその他にもね、いろいろ細かい修正とかあってね、使いやすくなったアフィニティデザイナーとフォトなんだけど、フォトの方が僕の環境ですこぶる不調というか不安定で、まあ、困っていますね。そこら辺また記事にできたらいいかなとは思っています。はい。で今、BGM で流れているのがいつもお世話になっているサンドストライプさんより、ワンワイルドサマーをお届けしています。このポッドキャスト自体はモノラルにして、で 56kbps っていう超、低ビットレートで配信している関係上、この BGM の良さっていうのを伝えづらいんていうか、伝えることがすごく難しいんですけど、もしねこのフィーリング的なものがね、この音質が良くないこの番組のね、この BGM に対してこのフィーリングが合うと思ったら、ぜひサウンドストライプさんの方にね行ってね、ワンワイルドサマーをね実際聞いてみていただけると本当にね音質の良さにびっくりすると思うんで、ぜひ、ご利用くださいといったところでね、今回も、よろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それじゃあ本編の方に行きたいと思います。この IMAX なんですけど、そもそも結構、古くて、だいたい1960年代あたりからもう登場したらしいんですが、割と最近で、まあ、日本でね、ちょっと普及しだしてというか、そういった IMAX シアターとかが、出始めて、まあ、そこまで日が経っていない印象はあります。うん。僕自身 IMAX っていうのは実は見たことは一回もなくて、まあ、その音の良さとか、あとその画面の大きさとかそういったところで非常になんていうか評判がいいっていうのは聞いたんだけど、なんていうかね、こう、そうなんだけど、それとはまた別に、なんていうかな、悪い評判っていうか、よくね、IMAX で本物だ、偽物だとか、ここの IMAX はすごい、ここの IMAX はすごくないみたいな評判って結構聞いてたんで、その理由がなんだかわからなかったんですよね。うん。で、それでね、今回調べていく中でね、ようやくその理由がはっきりわかって、なるほどなということになったんだけど、まあそこら辺もちょっと話していきたいなと思います。で、もともとね、今回この IMAX が見たいっていう話の発端なんだけど、作る側の話もそうなんだけど、そういった話の中で、今、配信というか、まあ、上映されている話題作で、ダンケルクっていう、IMAX 作品が、映画があるそうなんですよね。僕は見たことがないです。うん。ダンケルクっていう島というか港の方で繰り広げられる、戦争映画で、船に乗ってる人たちと飛行機に乗ってる人たち、あとはそこで戦っている兵士たち、確かこの3つの視点が、 時系列がずれて、っていうような、ちょっと、なんていうか、展開が変わった、やり口でこう、作られてる映画で、監督がクリストファー・ノーランさんなんですよ。まあ、その、クリストファー・ノーランっていう方は結構ね、デジタルが大嫌いっていう結構有名なんですけど、確か、バットマンだかな？ん、じゃあ、ダークナイトか。ダークナイトでも、そういった、CG とかそういったものもほとんど使わないで撮影してるとかね、ビル一棟丸ごと吹っ飛ばして、そこで撮影したっていう、のも結構有名な話として残ってはいると思います。で、その方が今回 IMAX を全編使って撮影したっていうことをいろいろ聞いてて面白そうだなって思った次第なんですが、この IMAX っていうシステム、まあ、システムというかまあ上映する際に前提として IMAX カメラっていうので撮影するらしいんですよ。もうほとんど数がないらしいんですけど、で、それをレンタルして、まあ撮影舞台の方がね、それを、まあ、持って行って撮影するらしいんだけど、なんかね、こう、聞いてるとすごいこう、大掛かりなシステムらしくて、これはちょっと聞いた話なんだけど、確かレンタル代がね、1週間あたり1台150万とか200万あたりの額で、なおかつ、その、フィルムがすっごいでっかいんですよ。IMAX フィルム、IMAX カメラって、いろんな企画は乱立し、企画というか、まあ、いろんなのがあって、カメラじゃなくて、その上映システムが。一番マックスのすごい IMAX ってフィルムなんですよね。未だに。未だにフィルムで、なおかつ70ミリっていう超でっかい大判使うんですよ。70ミリって言ったらもう本当に35ミリフィルムなんて比じゃないぐらい。単純計算でも4倍以上の、まあ、解像度というか、情報を詰め込めるんで、まあ、半端ない解像度だろうなと思ったら、まあ、非公開らしいんですけど、それをスキャニングして、編集段階というか、上映前の解像度って、どうやら 15K 以上 18K 未満らしいということもちょっと分かってきたんですね。15K 以上 18K 未満。これって今、映画の主流がようやく 4K になろうかって時にね、その、オリジナルが 15K、18K って言うと、まあ、単純に解像度で言ったらもう何倍でしょうかみたいなね、16倍ぐらい？8K のさらに4倍ですからね。ええ。もう半端ない解像度ってことです。もうまあ、18K って言うと単純に言えば、長辺が18000ピクセル以上なんでしょ？まあ、そしたら1億ピクセル軽く超えるやつですよ。1億、単純に言って1億2000万ピクセルぐらい。もっといくと思うけど、まあ、それぐらい。が、IMAX のフィルムのオリジナルのデータあたりだと。ね。なので、もちろんフィルムもでっかいんだけど、データがでっかすぎて、3DCG を駆使する映画では使えないっていうね、そういったいろいろ制限もあるみたいです。要は、3DCG でこう合成とかコンポジットするとなると、その 3DCG の、なんていうか、ドキュメントの設定自体も、例えば、その 16K、18K あたりに合わせてってやんなきゃいけないから、まあ、レンダリングとかはちょっと現実的じゃなさすぎるってことだとは思うんですけど、まあ、あまりにも機材に負担がかかりすぎるってことですね、まあ、要は。それと、その撮影時間も結構大変で、でっかい、その 70mm フィルムを、セットされてるやつで撮影しても、フルで撮れて3分らしいんですよ。たった3分。もう NG とか出そうもんなら大変なことになりますけど、カメラは大きくて重いわ、撮影できる時間は極端に短いわ。で、そのフィルムの乾燥するのも、まあ、要はカートリッジみたいなものをね、取り替えるのも、1個取り替えるのに30分かかるという話なんですよ。30分。そしたら、普通に考えれば、カメラ1台をレンタルするっていうんじゃ、さすがにそれちょっと効率悪すぎるだろうっていうことなんで、単純に考えたら、2台3台ぐらい借りて、監督さんというか、まあ、そのカメラマンさんが撮影してる間、その使い切ったフィルムのカメラ、IMAX カメラは、裏に回ってるスタッフさんに回して、そこでそのスタッフさんが一生懸命30分かけてフィルムを取り替える。で、スタンバっとく、みたいなぐらいやらないと、ちょっとこれは難しそうだな、という印象を持ちました。 まあ、とは言ってもね、その3分しかっていうふうに言ったけど、IMAX ってどうやらその70ミリっていうすっごい大判な、まあ、撮像素子というかフィルムが使ってる分、やっぱりね、ピントを合わせるのが非常に難しいらしくて、非常に被写界深度が浅いらしいんですよ。まあ、それはね、一眼レフで写真撮られてる、デジイチで撮られてる方だったら、まあ、想像しやすいとは思うんだけど、その、フルサイズ、35ミリ、の撮像素子を持ってるカメラと、APS-C とか、まあ、あとはコンデジとか、そういったカメラの、その、ピントに対する、まあ、なんていうかな、その、要求する、まあ、シビアさというか、ああいったので随分違うなっていうのは分かってもらえると思うんで、まあそれが単純にまあ倍というか、まあ実際もっとだと思うんだけど、それ以上にピントが浅くなって考えたら、まあ大変で楽じゃないな、容易に想像はつくと思います。なので、そもそもセッティング自体に、その撮影のセッティングを整えること自体にすごい大変な、労力と時間を割くらしいんで、まあ、そんなね、3分しかないから、サクサク撮ってサクサク進めて、その何台か借りればサクサク撮ってサクサク進められるかってわけじゃなさそうです。で、本来はこの、もともとね、この IMAX カメラっていうのは、映画用っていうよりはじゃなくて、映画用ではなくて、その、記録用？環境を記録する用だとか、あとは、実験映画とか、そういったもので、使われてたみたいなんですよね。すごくこう、なんていうかな、ピュアな映像オンリーでいくような作品ってことですね。まあ、それはさっき話したその解像度があまりにも高すぎるとか、撮り回しの悪さとか、そういったのに関連するとは思うんですけど、それが、まあ、最近だと、さっき話したね、クリストファー・ノーランさんとか、そういった方々、が、利用するようになって、っていうような感じで映画に使われてんのかな？ただ、その、全編に使われてるわけじゃなくて、その、部分部分に使われているようで、3DCG で入ってるやつで言うと、まあ、トランスフォーマーとかもそうらしいんだけど、部分的にね。あとは、まあ、さっき話したバットマン、ダークナイトか。ダークナイト。それと、ミッションインポッシブル4の、ドバイでの、超高層ビルでのね、スタントマンなしで、頑張ったっていう、あれですよ。そこら辺とかのものすごい迫力あるシーンで、ここだっていう時にだけ使ってたっていうのが IMAX カメラ。で、今回の、またちょっと話戻ってあれなんですけど、ダンケルクっていうのは、どうやらそのクリストファー・ノーランさんが、前編にわたって、まあ本当に前編かどうかわかんないですよ。ほぼ前編なのかもしれないけど、まあ、IMAX カメラを使いまくって、もうブンブン、ふん、ぶん回して使ったっていうふうにね、なんかなんとなく書いてましたけど、で、それで撮影したっていうすごい作品らしいんですよ。で、このダンケルクっていうのがまたすっごい名作らしくて、それで僕の、知人が、まあ、仕事の関係というか、なんというか、その、大阪にあります、なんだっけな。109シネマズ大阪エクスポシティか。っていうところが、に、そこで、まあ、今、日本で一番いいシステム、IMAX システムがあるんです。日本の、まあ、初めての、日本で初めてのね、次世代 IMAX っていうのがあるんですよ。で、そこだと 4K レーザープロジェクターで、で、あと音もね、12.1っていう1チャンネルっていうすごいこう、進化したやつで、見れる。しかもその、画面のアスペクトレシオというか、わかります？縦横比ね。縦横比。普通映画ってものすごい横長の、シネスコっていうサイズとものすごい横長のね、2.35とかそこら辺のやつの、シネスコと、あとは1.8とかそれぐらい近い、あとはビスタか。っていうのが今のメインどころであるんだけど、どちらも横長なんですけど、この本物の IMAX っていうのは、まあもちろんシステムによっては横長のやつとかあるんですよ。今言ったビスタとかそういったのもあるんですけど、そうじゃなくて本物の本来の IMAX ってほとんど、正方形に近い形なんですよ。 1.43対1かな、確か。だから、1.43対1は、まあ大体昔のテレビというか、昔のパソコンの比率4対3に近いサイズです。あんな感じで非常にね、ちょっと今時ちょっと正方形に近いの珍しいなって思ったんだけど、それがね、めちゃめちゃでかいらしくて、大阪のやつが、横幅が26メートルで、縦が18メートル。っていう、めちゃめちゃでっかいんだけど、まだこれは日本最大では、一応まあないみたいで、日本最大のスクリーンは福岡にあるギャラクシーシアターってところのものらしいです。大きさが28メートル ×21 なんで、若干、まあ一回りといかないまでも若干大きいかなっていう程度ですね。で、その大阪の方の、シネマズエクスポってところでは、先に話した次世代 IMAX が、堪能できるということで、そこに見に行ったと。そしたらそこの比率っていうのが、さっき話した1.43対1の本来の IMAX の改造、まあ、比率。改造度 4K なんで、まあ、そのフィルムじゃないからね。まあ、そこはしょうがないんだけど、まあ、とにかく、行かれた方がもう口を揃えて言ってたのが、とにかくすごいとしか、なんていうのかな。なんていうのかな。その場にいるみたいな、錯覚を覚えるぐらいの、映像を見るっていうよりは、なんていうのかな、体験してるような、いえ、まあ、ことだったというのをしきりに言っててね、普通の映画館では絶対に体験できない。全く違うと。っていうのをしきりに連呼してたんですよ。それがすごいね、こう、印象的だったんだけど、まあ、いろんなサイトを見てるとね、本来の、IMAX カメラのね、フィルムの、70mm フィルムの解像度っていうのはいろいろこう出てるんだけど、まあね、あまりの精細さとかね、びっくりしますね。こんなね、何十メートルもするようなでっかい、モニターっていうかな、幕か。ね、投影してもね、めちゃめちゃ高精細らしいんですよ。世界最大級のスクリーンか。世界最大級のスクリーンっていうのが、どうやら、オーストラリアの LG IMAX シアターシドニーっていうところにある、システムで、縦が、29.42メートル、横が35.73メートルのスクリーンを持っているという、とんでもない化け物みたいな、もうなんていうのかな。一個のビル。いや、ビルが二棟分ぐらい並んでるようなイメージですかね、横に。それぐらいのシステムがあるってことなんだけど、そういったところですら、間近で見てもとんでもない高精細だと、いうことで、本当にその解像度の高さとか、でもあまりにも桁違いすぎて、本当に錯覚しちゃうらしいということは分かりました。もうあの 8K、4K がどうとか 8K がどうとかっていう次元じゃなかった。ね。すごいな、本当にもう。まあ今話してきた、まあ本物とは別に、いろいろこう、なんていうかな、そんなすごくないとか、すごいとかって各地で言われているそのばらつきがある理由っていうのは、どうやらIMAX っていうシステムがね、フィルムっていうのがそもそも結構手入れというかそういう管理が大変らしくて、もうやっぱり撤退しちゃった？その日本各地でもともとあった場所ももう撤去しちゃって、代わりにそのデジタル IMAX、デジタル版のね、IMAX のシステムにこう差し替えたりとか、既存の、その普通、まあ、そのとはまた別のシステムをこう、IMAX シアターに変えたとかっていうふうにやった際に、いろいろその場に応じて、なんていうかな、カスタムというか、順応していった結果っていうのかな。だから、結果的には本当の IMAX っていうのはすごいって言われてるけど、その場でこう環境を、順応させた結果、いろんなこう、ばらつきが出ちゃったってことですね。っていうことみたいです。だからこう、若干画面がちっちゃい IMAX とか、大きくない IMAX とかね。 音響あって、まあその本来のはめちゃくちゃ迫力あるって言われてるやつがこう発揮できない、まあシアターとかもあったり、それをこう対応させるためには、まあものすごいこう会場自体も、なんていうかな、IMAX って、席がね、すごいこう、席というか傾斜がすごいんですよ。なんて言うんでしょう。会場自体の、がすごいこう急な坂道になってるような感じ。もともと画面が大きいから、IMAX って、その没入感っていうのを最大化するために、なんていうかな、まあ出された工夫らしいんだけど、そういった傾斜とかを作るためにはもちろん土台からこう作り直さなきゃいけないわけだから、そういったのもいろいろこう障壁になったんだとは思います。はい。なので、まあ、そこら辺で、2008年頃、2009年ぐらいかな。で、デジタルシアターが日本、IMAX のやつが日本でも徐々に増え出したんだけど、で、それから数年経って2013年ぐらいかに次世代、まあ、次世代 IMAX って言われてるシステムが出て、そこで、ツインレーザー、まあ、レーザープロジェクターで、2つ使って、4K のやつを、4K の映像を映し出すというのが出たということです。で、ここら辺から僕聞いたのは、その IMAX の 3D メガネかけて見る 3D ね。3D は本当にすごいって見る価値があるよって当時、ちょっと聞いたんですよ。で、その理由がどうやら、このレーザープロジェクターを2機使うことによって、ものすごいこう、なんていうかな。まあ、ありふれた言い方すれば、もう光量がすごいと。明るいということですね。ことが、まあ、一因としてあるみたいです。3D メガネって、確かにこう、臨場感が出る反面、画面が暗くなってね、眠くなっちゃう。その映像が眠くなるみたいなのがちょっと課題にあったところもあったと思うんだけど、それが、IMAX のやつだと、もうほとんどないと。うん。だからもうとにかく没入感がすごい。で、しかも 4K だって言うんでね。そうそうだって話らしいんです。うん。まあただ、これでも、その、本来の IMAX のシステムには到底ちょっと叶わないんではあるんだけど、まあ、デジタルとしては、現在最高の技術を使ってね、作られているのはこの次世代 IMAX だっていうことは間違いなさそうだなと、いうことです。で、サウンドに関しても、今まで8チャンネルだったのかな？それが12.1チャンネルになった、そのネクストジェネレーションサウンドシステムっていうかっこいいやつがなって、天井の方からこう、スピーカーがついたりとかね。そういった、今までのね、IMAX のシステムにさらにこう追加するような形で、いろいろこうパワーアップしてるようです。うん。まあそんな感じですかね。いろいろこう喋ってきましたけど、とりあえず IMAX は凄そうだっていうのと、見たいなっていうのがまああるということだけお伝えできればいいかなと思うんですが。ただね、その見に行くにしても、ほら、遠いなって思うんですよ。その、大阪？大阪エクスポなんちゃらっていうのね、ちょっと遠いなと思ってたんだけど、まあありがたいことにね、近々、東京の方、池袋の方に、この次世代 IMAX が入った AR 感ができるそうです。これはウェブの記事で、だいぶな昔のやつに、昔というか3、4年前かな。いや、あったんだけど、佐々木工業さんっていう会社さんがね、率先してというか、旗振って、結構大掛かりな、もうビル一棟丸ごと作っちゃうぐらいの勢いで、この次世代 IMAX、まあ、レーザーを使ったこの次世代 IMAX のや、を入れた AI 感ができるということらしいです。はい。これがね、その記事では2017年中にできるみたいなこと書いてんだけど、今現在そういう話は一切聞かないんで、多分遅れてとか、ちょっとずれ込んで2018年とかになるのかしらっていうふうに思っていますが、まあ、それができればね、かなり近いところで、この、まあ、現時点でデジタルでは最高のね、体験ができるんだと思うと、ちょっとこれからワクワクしちゃうかなと、ワクワクしますよね。思います。来年あたり、まあ、そうね、どういう映画が出るか次第ですけど、ここら辺は非常に楽しみに待ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかっていうところでね、僕もそしたら、もちろん、行きますと。行きますというか、見たい。さすがにそれはもう見なきゃもう ダメだという思いでね、参加しようと思ってんで、そのお祭りはね、はい、ぜひそこで機会が合えば、また皆さんとなんかこう一緒になっていけたらいいかなと思います。はい、そういうわけでエンディングの方に入っていきたいと思います。先日から使い始めてる Apple Music なんですけど、こう使い方がなんとなく分かってきたんですが、そのプレイリストを使ってどんどん使って、追加していくとか、あとはその気に入った曲に対して星マークをこうちょんとタップして同じような曲をとか、これとは違う曲をとかっていろいろやっていくと、そのおすすめに出てくる曲が変わってくるんじゃないかなみたいな、そういったのが漠然と分かってくると、なんていうか、確かに言われてるように自分だけのライブラリーができるというか、そのまあそうかな、ライブラリーかできるっていうふうに考えると、ちょっとまあ面白いなと思って、今ね、そのコールドプレイだけじゃなくて、あれを聞いてますね。作業効率化フォーカスっていう、プレイリストがあって、そこでこうアンビエントとかの環境音楽みたいなのがあるんですよ。それを聞いて作業してるんですけど、なかなかこれなんていうかな、はかどる、いいなと思ってしょっちゅう聞いてます。はい、まあ、ポッドキャストあんま聞かなくなっちゃってね、最近ね。なかなか思ったよりも面白そうだなって感じになってきました、 Apple Music。 はい、さて、あと、番組からの告知です。番組からの告知というかイベントの告知です。前回から何回かに分けていろいろ告知をしてきましたが、 YouTube の勉強会、来月12月もやります。12月の14日木曜日の14時から南浦和で、行いたいと思います。費用は無償なので、こちらの方は、お気軽に、お申し込みいただければと思いますが、サイトの方にお申し込みのフォームを作ろうと思ったら、ちょっと時間がなかったんで、いつもの、お問い合わせフォームを、使って、そちらからもし参加してもいいよって方がいらっしゃいましたら、ご参加希望のメッセージを送っていただければと思います。あとはそうだな、 Twitter の公式アカウントとかね、はい、YouTube とかでも何でも結構ですので、ぜひお送りいただけると助かります。はい、そんなわけでね、今回ちょっといろいろこう IMAX のことに話してきましたが、実はこの番組、収録後というか配信後、今、11月の7日なんですけど、当日収録、当日配信なんですけど、これからちょっと裏の方に行きましてですね、なんだっけ、ブレードランダー2049を見に行くぞという話になっております。はい、あいにく、その IMAX ではないんですけど、はい、IMAX はもう終わってるそうで、でブレードランナーの普通の 2D 版を見に行くぞっていうことで、そこら辺を楽しみにしています。そこら辺が感想でね、もし何かいいなって思えたら、また次回か何かに機会を設けて話したらいいかなと思いますんで、ぜひちょっと楽しみにというか待っていただければなと思います。はい、というわけでお届けしましたのは大峰でした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。